遠藤博夢のプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤博夢です。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きなこの僕遠藤博夢がマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組です。さあ、6月に入りまして一発目の放送なんですけど、まあ暑くなってきましたね。もう夏って感じがしてきて、でやっぱ暑くなってきてるんですが、皆さん体調大丈夫でしょうか？やっぱ暑くなってくると熱中症とかもあったりで、まあもしかしたら、まあ俺は全然平気だぜ、ピンピンしてるぜっていう人もいると思うんですけど、僕はですね、ちょっと前の話になるんですけど、5月末ぐらいにアレルギーにかかってしまって、まあこれ前回の放送でも言った話なんですけど、風邪かアレルギーかわからないみたいな言ったら、でその後お医者さんに行ってみたら、アレルギーって言われました。でどうやら、原因は気候の変化、その急激な、結構その春って涼しい日とかあったじゃないですか。でそっから一気に暑くなっちゃって、それに体が耐えきれなかったみたいなっていうのをちょっと先生から聞いたんで、まあ鼻水が止まらなかったりはするんですけど、まあそんなこともありながら、でもまあなんだろうな、気分的には全然大丈夫なので、まあ今日も行こうかなと思います。まああとこれからやっぱ暑くなってくるんで、皆さんも熱中症には特に気をつけてみてください。もう5月で30度やっぱ記録してますからね。これからもっともっと暑くなるんで、その辺も気をつけて、お互いやっていきましょう。それではラジオの方も始めていこうと思います。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。
ラディキャスネット、
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。さあここで突然ですがクイズです。僕がバイト中に見つけてびっくりした、ある生物を見てすごいびっくりしたんですよ。さあその生物とは何でしょう。シンキングタイム10秒です。スタート。で、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。さあ皆さん考えはついたでしょうか。すいません、ヒント一つ出すの忘れてましたね。まあこのバイトがあったのは5月末です。本当に30日とかそんなぐらいだったんですけど、まあそのバイト中にですね、ある生物を見つけました。それでは正解を発表していきます。正解こちらです。クワガタ。いや早すぎませんか？5月末ですよ。早っって。で拾って社員の人なんかにも超絶フライングしてませんかって言ったんですけど、いやさすがに、まあ6月末とかだったらまだわかるじゃないですか、7月も近くて。なのにそれもう、それのさらに1ヶ月前ですからね。6月末でもちょっと早いですけど、それのさらに1ヶ月前に、まあ多分あれクワガタ、コクワガタかな多分。でただ顎がすごいちっちゃかったんですよ。ほんと1ミリ2ミリぐらいで、で体なんかもすごいなんだろう、ちっちゃかったんで、いやお前もうちょっと地中に潜って成長してもよかったぞみたいな、まだ1ヶ月早いからなみたいなの思いながら、まあバイト終わってからね自然に返しました。いやびっくりしましたね。皆さんももし5月中にですねクワガタなんて見かけたら、早いっつってびっくりしてみてください。さあ次元の旅に行きましょう。今回最初の次元はこちらです。ディスカブリア。この次元では日々いろいろな発見があり、人々はその情報に心を躍らせている。はい、この次元ではですね、最近僕が発見したことをお伝えしていこうと思います。まあこれオープニングトークとちょっと被るんですけど、アレルギーの話なんですよ。でまあその ちょうど鼻とかがやっぱ詰まってたんで耳鼻科に行ったんですね。でまあそのお医者さん曰くアレルギーって遺伝的なものらしいんですよ。まあもしあのアレルギーになった方はもしかしたらその時のお医者さんとかにも聞いたことがあると思うんですけど、まあなってない方のためにちょっと説明しますね。本当にそのアレルギーって遺伝らしくって、やっぱりその生まれてきた時から親からもらっちゃうものらしいんですよ。である時突然発症してしまう。まあ例えば僕もやっぱりその気候変動なんかが本当にこの年になってやっと発症したみたいな感じだったんで、だってやっぱりそれまでピンピンしてたんですよ。その季節の変わり目とかでもまあ多分違うと思うんですけど、バイトの他の子とかが休んでる中僕はまあピンピンしてたんですね。それがその最近になっていきなりバッて発症したものなんで、まあやっぱそういうものらしいんですね。やっぱりあまりやっぱりありすぎるからなんだろう、体が耐えきれなくなったみたいな。まあ言うてもやっぱり僕21年それを体験してきてるわけですから、でそれかける、まあ、季節の変わり目2回ですかね、やっぱり春から夏と秋から冬とぐらいがだと思うんですけど、を体、まあ、20だから20回40回かとか体験してるから、まあこの年できたのかなっては思うんですけど、まあやっぱりそういうことらしいです。でその、お医者さんに聞いてから、ちょうどそのお父さんとお昼ご飯食べに行ったんで、お父さんに聞いてみたんですよ。その時にアレルギーあるって言って、そしたらお父さんは花粉でやられちゃうらしいんですね。何の花粉かは分かんないんですけど、ただそれもなんか、まあ、飛んでる時期があるのかないのかっていうものなのか、出る年はあるし出ない年もあるしみたいなことは聞きました。で、あ、じゃあこっちじゃないのかと思ってお母さんに後日聞いてみたんですよ。まあそしたらお母さんは気候変動っていうことだったんで、ああもらっちゃってたんだってちょっと思いましたね。あ、しかもやっぱり遺伝だったんだみたいなことも思いましたので、まあもしかしたらやっぱりその今聞いてもらってる皆さんにも本当は持ってるっていうことがあると思うんですね。なので親に、まあ両親にやっぱりできるだけ聞いておくと対策ができるかもしれないんですよ。まあ例えばそのお父さんが僕みたいに気候変動に弱いみたいなっていうことだったら、やっぱりそのちょっとした季節の変わり目に服装とかを変えてみるとか、まあ花粉っていう方はちょっと花粉が舞った時期に、まあ逆にあえて予防としてもうマスクをつけちゃうとかっていうのをやってみるといいんじゃないかなと思いますので、まあちょっとぜひねこの話も参考にしてみてください。以上ディスカブリアのコーナーでした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いての次元はこちらです。クリンクル。その次元の人々は皆綺麗好き、ホコリやカビは許されないという。はい、このコーナーでは最近お掃除をした話をしようと思います。ただ先に言っておきます、僕ですね部屋の掃除は大嫌いなんですよ。全くしないんですよ。ベッドで寝てるんですけど、ベッドの上とかぐっちゃぐちゃですし、あとそのベッド周りとかもすげえぐちゃぐちゃなんですね。なんですけど、そんな僕でも実は中学の、1年3年で高校に入って 1,2,3 年連続で美化委員会やってたんですよ。部屋以外の掃除は好きなんですね、なんかっていう僕がですね、その部屋以外をちょっと家のところを掃除したんで、それを紹介します。ただその前にですね、まあ一つその何をやったかっていうと、まあ、YouTube 知識により重曹とクエン酸を混ぜて掃除してたんですね。これ何が起こるかっていうと、まあ、重曹とクエン酸混ぜてあと水に入れると炭酸水ができるんですよ。皆さん、あ、まあこれ多分 YouTube とかあとは普通にネットに載ってるんで、まあ、知ってる方もいると思うんですけど、まあそういうその重曹とクエン酸、まあこれホームセンターとか100均とかそういうところで売ってるもので、もう簡単に掃除ができてしまうと。ちょっとそれ気になってたんで、まあいろんなところで試してみたんですね。 まあとりあえず今回試したのはトイレと洗面台、フライパン、洗濯機で浴槽、お風呂場の5個を炭酸まみれにしてきたんですよ。あの家のその5箇所で、一応そのネットとかにも書いてあったんで10時間ぐらいですね放置してたんですね。朝からやって本当に夕方ぐらいまで放置して、まあどうなるかとやってみました。さあ皆さん結果どうなったと思います？これがですね、一応その5分の2成功しました。あとの、あ、ただ内訳があるんです。1個は完全にできました。もう1つは 0.5 です。半分です。でもう1つ 0.5 があって、あとの2つがダメですっていう感じでですね、まあ実質5分の3ぐらいなんですけど、一応5分の2ということで成功しました。まあ、まず何かっていうと、じゃあ成功したのは洗濯機ですね。これは本当にその YouTube とかネットとかのやり方をそのままやってみたら、カビが、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう、あれ、洗濯槽の裏側っていうのかな、がのカビがやっぱ取れたんですよ。すんごい浮いてました、やっぱり。そのちょっと前にお母さんがハイターってつけたみたいな話をしてたんですけど、まあそれでもやっぱり取りきれない裏側の汚れっていうのを炭酸だと取れるんですね。ぜひこれ皆さん試してみてください、ネットとか見ながら。でもうじゃあ一つの成功したのがトイレです。これもちょっとトイレカビだらけ、水カビだね、水カビでちょっと やばいところがあったんで、まあそこに振りかけて10時間放置してからブラシでこすったら、ただまず水位が足りなかったんですよ、その汚れのところまでの水が。まあ足りたところがあったんで 0.5 っつったんです。なんでまあそのでもその届いてたところは取れたんで、あ、まあまあこれは 0.5 成功だなということで成功にしました。もう一個がお風呂ですね。これも 0.5 なんですけど、まあこれはなんでかっていうと、そのまあちょっとカビなのかな、まあカビやっぱ10年間ぐらい使ってます。10年か20年も使ってねえな、15年ぐらいかな使ってるんで、そのまあ割とカビだらけのやつとかもあったんですよ。で唯一蓋、そのお風呂の蓋もカビだらけでやったんですけど、これそのつけといたところをスポンジでこすったらそのカビはやっぱり消えたんですよ。カビっていうか、まあ汚れかな。ただそのやっぱ蓋大きいんで浴槽に入りきらなかったんですね。でその入りきらなかったところはスポンジでこすってもダメだったんですよ。まあ、なんでその半分成功っていうのはその蓋の半分ができたからということだったんですけど、ただそれと一緒にシャワーとなんだっけな、シャワーと洗面器じゃねえな、ボールでいいのかな、とあと椅子もやったんですけど、それの方は落ちなかったです。まあなんで 0.5 ですねっていう感じで成功したんですよ。で失敗した洗面台とフライパン、まずフライパンは焦げが落ちると思ったんですね。ちょっと焦げついてた感じがあったんで、ただ取れなかったってことは多分それ焦げじゃなかったんですよ。おそらくなんだろう、剥げたっていうか、その金属質のところがあまりに使いすぎて多分ただ剥げてしまっただけなんだろうなということで、まあ言ってしまえばやる意味がなかったということなんですけど、っていうのもあり、洗面台はまあ多分墨汁とかが確か結構やばかったんですね。なんでやってみたら、でもそれもちょっと取れなかったんですよ。あ、まあこれは失敗だったかみたいな。あと排水口のあたりがちょっとカビだらけだったんで、そこも取れるかなって思ったらそこも取れなかったんですね。なんでちょっと洗面台は普通に失敗しました。はい、という感じでですね、まあ、5分の2成功しましたと。まあこれまだ重曹とか余ってて、あとまあこれ100均でやっぱり買えるんですよ。100円で 500g とかあったかな。で結構量使えるんで、まあもし機会があったらまた再挑戦しようと思います。あと皆さんもね、ぜひこの重曹とクエン酸の炭酸試してみてください。以上クリンクルのコーナーでした。 遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。5月末のクワガタ、これ本当、まあちっちゃかったですけどね、本当にすごいなと思って、でセミの鳴き声やっぱり聞こえないじゃないですか。で、まあカエルは聞こえるんですけど、なんでまあやっぱあいつ早かったんだなと、羽化したのがって思いました。でもやっぱりそれほど気温も高くなっちゃったんじゃないかっていうこともあるので、まあ地球的に見て由々しき問題だなとは思うんですけど、まあそんな大規模でね考えてもしょうがないんで、ああいたなみたいなぐらいで済まそうかなと思います。あと蚊はうるさいですね。ちょうどこの収録の前日の夜に寝ようと思ったら蚊がいて、まあ一回パーンってやったらその後鳴らなくなったんで撃退したのかなとは思ったんですけど、まあやっぱあいつ厄介じゃないですか、素早いし全然なかなか捕まらなくて、まあ皆さんも蚊とかには気をつけてください。まあもしよろしければね、ドラッグストアで買い身止めなんかは売ってると思うんでそれ買ってもいいかなとは思うんですけど、まあ撃退できるに越したことはないので一回パーンとねやってみたらいいんじゃないかなと思います。それでは今回はここまでです。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。